どうぞ。一番バッタ。
あまり質問がないと反対質問されますよ。
昨日ありがとう
ございます。ありがとうございます。
お姫様信仰は持ってるんですけどね、一番感じが神様の光なのでね、無限であるということをもう忘れてしまうことで、自分一人でどっちも選んでねえよって、それでも大丈夫って、心強さと、だからすごく気の入れられて、いつのことではなんかもらい損ねてばれただなって言われて、あ、そんなに言ったことないので、まあこれからでも大丈夫。もらい言われた時に、ああそういうものなのかっていう、またでももらい損ねたっていうことにも、まあ、意味があるのかなという。
そうね、ね、ちょっとご質問ね。食べ損なったっていうだけでしょ。ちょっとお腹空いたら美味しくなるよね。
お腹空くまで格段にまた美味しくなります。ありがとうござい
ます。はい、
昨日 何度か出てきた言葉の中に神様への奉仕っていうのをおっしゃってたんですけど、具体的にはどういうことなんでしょうか。
ね、奉仕は使えた手祭るっていうね、神様の手足になって一緒にね御用をさせていただくっていう意味でね、神様のお手伝いするんだよね。それが本当の奉仕よね。いつも神様と一緒なんよね。神様が自分を使ってくれるから、もうピタッと一つになるから、神様の心が自分の心になって喜びいっぱいになれるよね。神様と離れてるとね、喜びの心が少なくなるよね。神様の喜びの心をたくさんもらう方がいいでしょ、ね、それで神様の手足になって動かしてもらうのがいいですね。それが奉仕ね。だから自分が勝手にするのは奉仕って言わない。本当は ね人にあれこれ求めてね、期待外れで心にショックを受けるな。でも神様に使ってもらうだけの奉仕だったらいつも喜び湧き上がるね。神様から受けるばっかし、だから絶対に崩れないね、永遠に崩れないよね、その奉仕の喜びっていうのがね。お手伝いよね、彼のところね。
その
報酬
が具体的にどう
で
やらなくちゃいけない
ということ
もないんで
しょ
うね。
自由自在ね、神様に使ってもらうのは自由自在ね。必要においてどこでもどんな働きでも入ってもらうから、うん、か何かしなければじゃないね。じっと座ってるだけでもいいし、寝てるだけでもいいし、ね、必要において自由自在にね、神様に使ってくださいね。自然体よね、一番ね。
そうすると神様に使ってもらえることが奉仕なんですか。
しますありがとうございます。で寝ててもいいんだよ。
奉仕っていうと何かこう積極的にないがせねえかんというのを普通思いますでしょ。
思うんですよ。
いや、そういう皆さん思ってる。
そうなるね、うん。でも一生寝たきりでもいいだよね、うん、寝たきりでみんなに感情してもらってありがとうございますって言ってるだけでいいな、うん、大きい神様の働きになってみんなを幸せにしてるね、みんなを鍛え上げる神様の働きよね。だから根本はありがとうございますがあったらね、神様が使いやすいよね。だったらもう寝ててもね、何か働いて何かしててもね、何もしなかったら何でもいいのよね。置物のようにじっと座っててもいいよ。
今の話ってやっぱりすごいことだと思うんですけども、まあ、大概例えば自分は病気がちだとか、あるいはこう収入があんまり持ってないとか、お金がないとか、いろんな理由でね、あの自分のことしかできないということで、まあそういう人の役に立ちたいという気持ちはあるんだけどもできないということで、ちょっと悩んでおる方が多いんですよね。ところが自分自身のそういう存在が奉仕になり得るという、そういうことだと思うんですね。
ねえ、本当そうですね。人間はね、万物の霊長と言われてるね。だから万物すべてのね、こと全部人間が変わってできる可能性はあるんだよね。ある時は石ころになりね、ある時は草花になりってね、ある時は動物になったりってね、ある時は星になったりって、何でもできるはずなのね。そこまで自由自在にね、人間の本当の大きい働きをね。だから石ころになった時じっとしてるじゃない。ね、生まれっぱなしよね。でもありがとうございますって生まれっぱなしがいるよね。みんな幸せするよね。一個の石ころもね、大きい働きになるね。石ころが宇宙と今あったらみんなに被害を与える。ね、またハチドリみたいにね、1秒間に70回ぐらいこう羽ばたきたっていうね、まあ、すごいことだけどね、ね、隠してすごいって言っても大したことないのね。石ころもすごいのね。
気持ちがなかなかこもりにくいと思うん
です
けど、それでもいい
のね。それ
でもありがとうございます
。だんだんと深くなって、
このシールを貼ってることの意味っていうのは何かあるんですか？
代わりにお祈りしてくれてるんだよね。ありがとうございますってね。代わりに、うん、ずっと24時間勤務でありがとうございますって。ね、その貼った人はこのありがとうございますを全部もらうの、自分の方へ。いや、すごいよね。どこずりじゃなかったら。いいよね、いいよね。どんな貼り方してもいいよね。
フフフフフフフフフフフフフフフフ
フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ不思議なね、相乗効果を起こしていくね、光の渦巻きを取るね。このシール同士が感謝し合ってる。
ということは共振共鳴してる。
そうです。うん、
ね、あの朝からつまらない質問。あの私は毎朝ね、あの遅くとも3時にはこちらへ見えてご用意されてるでしょ。で、あのたまには今日はしたくないとかなとかね、今日は寒いたいなとか、そういうことは一切ありませんか？
もうお祈り楽しいですもんね。ね、楽しいことをやめたらしんどくなるんですよ。
全くないですか？
ないですね。お祈りは一番楽しいです。
ご飯食べないようなもん
ご飯食べるよりも楽しいからね。
今ね、食べたくない人
です。そうだね。
寝るなって言うんだ
けど、木の中、懇親会の話が寝る時間あるんですか？
寝る時間で横になる時はあっても意識はいつもありがとうねって、ね、
いつもとな
る途切れないね、意識はね、
寝たうちに入らないじゃん、
うん、横になるぐらいよね、
okay. って
ね、ね、24時間休憩ね。
いや、これは泳いでるんですよ。
いや、小さい時も睡眠時間は少なかったですけどね、まあ、2、3時間ね、やっぱり寝てますね。
子
供の時でも3時間ですか、うん、信じられない。本当に赤ん坊の時あんまり寝なかったみたいな、夜泣きばっかりしてたっていうぐらい。困らせたんだ。いつも遠足へ行く気分や。寝てられない。
いい表現ですね。
あの過去を使わないんだよね。これだけね起きてきたっていうのはないんだよね。今起きて楽しんでるっていう感覚ね。寝てられないよね、やっぱりね。だから今をって言ってたらね、もう本当は疲れないよね。みんなこれだけ起きたから寝ないとって思うんだけど。ね、一日ねずっと起きてたら眠たくなるね。まだ1時間しか起きてないと思ったら寝ないよ。言葉の使い方、思い方も大事よね。言葉の縛りに合ってしまうんだな。1日8時間寝なんてなるとね、いつの間にか縛られてるよね、言葉にね。もう極端にともね、寝ないのが正常っていう方がいい。寝なくても大丈夫っていうのがね、うん、寝たらしんどくなるっていう方がい
い。それはやはりあの、ね、寝る代わりという言い方はおかしいんですけども、それはお祈りをしてるからじゃないんでしょうかね。
ね、うん、お祈りに感謝してたらエネルギーいっぱいもらうもんね。
あのそのもらうっていうのが、あの、ちょっと分かる、光が集まってくるような感じ。
みんなからもらってる
の。あ、私はなかなか、でもないです。
もう全体からもらうのね。
じゃあ、本当にね、こう、寝袋になっちゃうんでしょう。眠いなと思うのは、何のため
普通の睡眠はみんなね、エネルギー補給するためにね、魂がずっと抜けて高い次元に上がるのね。それで神さんのエネルギーもらってもう一回戻ってくるね。だからエネルギー不足になると眠たくなるのね。
じゃあ常にもらってると眠たくなるから、
そうそうそう、あ、だから明るい楽しい時はね、エネルギーいつも補充されてるのね。充電し続けてもらうから疲れなくなるね、眠らなくなる。楽しい時はそうだよね。
そうですね、
嫌なことだとエネルギーがロスするんだよね。すぐ疲れてくるね、眠たくなるね。またそこから逃げたくなるから眠るっていうね。
まあ今の僕なんか家にいて仕事を特にしてませんから、 好きな時に好きなことをしてるんですけども、そうするとやっぱり、ね、眠くなるですね。そうすると、まあ、夕べはまあ寝てないからということで、で寝ますね。そうするとついつい30分ぐらいと思っても2時間ぐらい寝てしまうことがあるんです。でそれじゃいけないと思って、この大井先生のシューシューパンパンをかけながら、ちょっと椅子に座ってるとだいたい10分ぐらいでパチッと。そうですね、
まあ、ね、お湯が効果あるんですよね。睡眠よりも遺伝の方がずっと目が覚めるのね。
眠くなくてる、眠くしちゃうな。お湯にしたら多分それだと思うんです。冷めないという、お祈りしなかったら多分ちょっと寝てるんじゃない
かな。24時間出た。
先生とって人生というのを聞かれたらどういうのでしょうか。
人生ですか、
はい、先生とっていい人生、
神様が生きているんですよ。人生ね、人生じゃないですね、神様が生きて人生ですね。
いや、私たちにとってもそれはそういうことです。
神様が全てっていうね、生き方がいいですね。
今のお話とね、私はその自分はその肉体も魂もないというふうに、それでおっしゃるわけですけども、そのことをもう少し分かりやすく説明します。
ないっていう、つかまないっていうね、肉体を自分でつかまないね、魂を自分でつかまないっていうね、小さくつかまないのがいいよね。大きくね、みんな自分でつかめばね、縛りがないよね、とらわれがないよね。みんな自分って思えばね、自分は楽になるね。
なんかチンポカップのこと言いますけど、まあ、逆踊りしてるかもしれませんけど、今なので。どうしてやっぱりこう過去を握ってしまうんでしょうね、
ねえ、大事にしてるね、もの
を。いや、その神様の価値を追い込んないから過去を握ってしまう。
ガムを噛んでも最後まで噛んでね、味を味わい尽くしてるという感じじゃないですか。本当は新しいガムがどんどんもらえるのに、とことんね、味を絞り出して。そのうちで味がなくなりますよね。そうするとポイッとかすんだよね。でも新しいガムいっぱいあるんでね、一口噛んでまた新しいの。
美味しいですよね、その方が。
そしたらそのガムはやっぱり前の自分の生から前世というかね、その時から噛んでるガム
ありますね、そういうのもね。もう逆に苦くなってくるよな。新しいガムほど味があるんだけどね。
どんどん新しいガムに変えるコツっていうのはやっぱりありがとうございます。
ありがとうございます。で喜ぶことでね、おいしいおいしいってね、おいしい方をね意識すれば新しいのをねどんどん取り入れてるのね。言葉の使い方でね、喜ぶ言葉をいっぱい使えばね。
昨日も言われましたんですけど、こうありがとう言ってると、まあ今の現象があるんです。階段があるんですか。具体的に話があるんですよ。あればいいなとか。
いや、そんな単純な階段がある中でね、
ではない
よ。エスカレーターもエレベーターもあるし。
なるほど。
もう縦横無尽に走ってるんだよね、それが。
楽しいなと 今のは何ね、レベルの流れが悪いです。そんなこと聞いたら、いつもそのコツコツやってて壁があってエレベーターで行きたいなあのそれとあのか昨日ご飯食べてね先生 あの奥さんとのねなんかこう電話をちらっとだけ聞かせていただいたんですけどなんで自分の奥さんになれる人だっていうのがすぐ分かったんです
別に誰でもいいんですけど
要それが奥さんに聞いたから
誰でも最高なんです
やっぱ縁があったんでしょう
ねえ一番近くにいたからね選んだっても求めて選んでないもんね神様無限にいっぱい与えてくれるんでしょ、ね、でそっとね、うん、助けてくれるだけのことがあってね
じゃあ今
離
婚が結婚じゃない
ですか、うん、
それについてはどういうことなんですか、
ね、もったいないことするね感謝して助けてもらったらいいだけじゃない、ね、求めるからよね、
はい、
ね、そうだよね神様を助けてるだけだったらねありがとうございますでね助けてもらえばいいもんね必要な時に助けてくれるね本当は全体から助けてもらうんだけどね特定の人からだけね助け受けるけど他から受けないとおかしいもんね、うん、神様は全体だから全体からいつも助けてもらってるはずよねいつも感謝してたらねちゃんと助けてくれるっていう感じでねそして相手に何もね、求めんかったらいいのよね。そうだ、楽よね。難しい。神様から見たらね、今必要なものをすっとね、表して与えてくるでしょ。ね。だから別に、ね。求めんでもいいわけよね求める前に次にまた新しいのをスッと出して与えてくれるでしょみんな求めるときは過去を掴んでしまうね過去は過去でよかったのにね次の瞬間また別の与えてもらうはずなのにね過去が続くと思うとねこれは今はねもう合わないというふうに求め出すのねただ一瞬だけで終わればいいのにね次に必要なのはね、別な形で出てくるはずなのにね。
そしたらね、自分がこうそれでこう神様から与えられたものいろいろあるでしょ。それをその瞬間瞬間に、まあ例えばあのずっと持ってるんじゃなくて、それをすぐまたあの道具にするんじゃなくて、人にこう与えて与えて与え尽くすということをやってれば、逆にどんどん回ってくるという。
そうですね。
考え方ですかね。
ありがとうございますでね神様に全部ねお返しすればねどんどん必要ないいものと取り替えてくるよね
いや普通何かいいものもらったら別のものにしようとか取っておこうとかっていう、
ね、
そうなるでしょそうなると結局そっちの方に執着するでしょそれを話すのが惜しいとか惜しいものほど逆に話していけばいい
掴むからね掴むから新しいのも受け損なるのねみんなそこでねこれだけが自分のもんで掴んだら他が自分のものでなくなるわね自分がこの境を作ってしまうねそれで厚い壁を作ったらもうね外のもんが全部自分のものでなくなってしまうみんな神様からのプレゼントっていう気持ちでね何でも自分のもんなんだって思って受けたらね一つだけ掴まんでいいもんねいつもありがとうございますでね
それともう一つは神様からこう 直接つながるためには間に何もない方がいいということ、でこう自分は受け取ったものを持っているとそれは何かあることになるわけですから、ね、受けられない常に自分は空っぽ、
空っぽがいいね、掴み離すのはね、
そういうことは常に与えてないと空っぽにはならない、
ね、常に新しいの受けてたらいいわけよね、受けるのに忙しかったら喜び続けることにね、ありがとうございますありがとうございますってね、で新しい方を受けてるのね、普段も与えるも話すも別にね意識しなかったら自然に離れてる、ね、話してから受け直そうというと時間がかかるね、
ああ同時にやる、
ね、だから受ける方だけがいいよねありがとうございますでね、喜んで受けるだけがね、
その時のことが喜ぶ、
喜ぶことですね両面の心を持ってもね、心の奥でね、したくないっていうふうにね、選んでる場合もあるもんね、魂の段階でね、結婚でもね、過去でがずっとあったとするでしょ、ね、結婚して、もういろんな勉強も済ませてね、卒業したと思うと結婚したいと思わんね、また結婚していろいろ苦しみが大きかったらね、今度はもう一人で楽をしたいと思ったけどね、そしたら表面なんぼ結婚したいって言ってもね、周りがなんぼ結婚しなさいって言ったって聞かないね、自分はもう結婚しない、この一生は絶対しないって決めてるね
自分ではしたいと思ってても、もっとその心魂の部分で、あ、いらないわ
って、うん、そうだよね、自分が選ぶのね、そうよね、そういう運命をね、で心の奥からね、自分が本当に結婚したいっていうね、本当に選ぶんだったらずっと結婚するね、ただその結婚の仕方もいろいろな結婚の仕方があるでしょ、相手に求める結婚の仕方もあるし、与える結婚の仕方もあるしってね、それもいろんな段階があるから、その人がどの段階の、ね、結婚を、ね、考えてるかっていうのもね、その進歩のその段階で決まるわけでしょ、複雑よね、だからねそれは勉強かもしれないね、願っても叶えられないとかね、また人からいろいろ言われるのもね、それもいい勉強かもしれないしね、でも幸せの最短コースを歩むのよ、みんなね、それが必要な勉強になってね、必ず幸せがね出てくるね、みんな結婚したら幸せになると錯覚するってあるけどね、こうないとあいつら結婚してもそうよ幸せな人は結婚したかったら幸せよ、ね、だから条件付きなんて言うてもんだよ ね、だから幸せな心で結婚したらね、どんな結婚相手選んでも幸せよね、結婚するときは最低の人選ぶのがいいっていうえね、最低からね、大きい幸せ感じ取れる人って最高の人よ悟りを開いた人ね、最高の悟りを開ける人よね、それね最低の人には与えがいがあるじゃない、与え尽くす練習という意味では一番たくさん与えられるからね、早く与える自分に変わるじゃない、ね、それが本当の自分でしょ、ね、悟った自分になっていくからね、
そういう修行をわざわざ選
んでるということ もない、みんな本人が選ぶんだよね与える練習しよういう時はそういう人選ぶんだよ
じゃあ今のご主人がすごく自分にとって痛いせいでいい人だと思ってる人は、非常に悪い人を恋に選ぶということは、
そういう時はね、受ける練習をしてるよね。
自由自在で。
ね、上手に受ける練習を達に飛んでる時はね。どっちもいいわね。
途中で変化することあるんですか、
ね、ああ、自由自在に。両方楽しむもんね。
受けるのも練習がいいんです
。はい。構造級当時のね、写真が難しい。カーブ投げたりいろいろね、そういうの。キャッチが良くなかった
な。なんかね、本さんの本で読んだんですけど、生まれてくるときに ある生徒はいくつか、一つの魂がいくつかの魂とか、もっとたくさんとかに分かれて生まれてくることがあるって言うんですけど、であるとは、その例えば2人に分かれたときに、その性で、片割れを探すって聞くんですけど、その片割れがどこにいるんだろうって、そういうところをちょっと詳しくして
みたいな。神様のね、作った無限の無限のチャンネル番組ね、全部揃うのね、どんなもんでもあるね。その魂、大きい魂が分かれて異物が分散されて生まれ変わるとかね、また細かいのが集まって大きい魂になるとかね、自由自在ね。でもそういう番組も全体から見たほんの一部ね、そういうのもあるね、確かにね。でもそういうのを相手にするとそういう番組にはまり込むからね、魂の段階に自分が落ちていくのよね。もっと自由な方がいいもんね。だからいつも無限に輝いた自分がいつもね、神様の中が一瞬し新たにね、天下舞い降りてきてるっていうぐらいのね、上方一番自由で楽なのね。もう魂なんか相手にせん方がいい。いつも輝いてる自分だったらね、魂じゃないもんね、命乗り換えの自分よね。それはもう自由自在に宇宙を駆け巡るような感じでね、縛られなくなるね。
通りてきた自分の魂がそれぞれにこう自由に飛び回ってまた一つにな
るんですか。それは魂はね、思いの集積みたいなのよね。だから過去に積み上げた思いがそういう魂的なものになってしまうのね。明るいね、いい思いの魂は魂の高い段階級でようだよね。マイナスの暗い魂、思いたまると暗い低い魂ってなるのね。
それは自分自身
じゃない。違うね。それを自分って、ね、掴むのもいいけどね、つまらない小さいもの掴んでるのね。だから無限に抱えた怒りの命の自分って掴む方がいいね。掴むんだったらね、それも新しく置き換えてもらうと、新しい自分って掴む方がいいもんね。だから大きい自分から見るとね、魂の自分掴んだらね、爪の先の赤をちょっとね、自分で掴んでいる感じよね。つまらない掴み方。
いや、多重人格の方の中では、バラけた魂がまた一つになったから、いろんなチャンネルが出てくるとか。
なるね。
まあ、それはそれに縛られてるからそれが集まっちゃった。
そうね。
縛りが解けると、もうそういうチャンネルも全部なくなってしまう。
そういうのがもっとね、自由な立場に立つでしょ。多重人格じゃなしね、無限人格がいたね。
夢は殺しもない。
何でもなれるのがいいよ、ね、人間だけらしいね。自由に何でも変身できたりね、何でも、ね、立場を移せて何でもなれるのがいいもんね。 空想する人は雲になりたいとかね、太陽になりたいとかね、風になりたいとかいろいろ言うじゃない。ね、本当は それ全部できるのがいいよね。ね、それも一瞬一瞬ね、何でも自由に変身できて、そういう立場を立てる方がいいね。それが本当の自分よね。意識だけスッと落とせばいいね、とかね。その意識が本当の自分ね、永遠不滅の本当の自分ね。大きく受けた大きいのが自分だしね、小さく受けた小さいのが自分ね。でも意識は絶対変わらないよ。一貫性があって不滅になるね。
五井先生の自伝の中にですね、ある時期その想念停止ということを神様が言われて、想念停止しようという練習をされるわけです。それが成功した時に働いたのみたいなのがあるんですけど、それに変わるボンボンボンボンって言うのがおかしいんですけど、そういうことを想念停止に変わることは堀さんの場合はどういうことなんですか。
想念停止って難しいよね、湧いてくるからね、思いがね。でそれを思いをすっと掴んだ時に思うことになってね、想念停止が崩れるのね。だからもう無念無想で想念停止って大変ね。ご先生もね、ありがとうございますだけは許されてるのね、唱えるのをね。ありがとうございますを唱えたら想念停止、思い出てないね、思い消されるのね。一番楽なのはありがとうございますを唱えてね、何も思わないのがいいのね。隙を作らなかったらいつも想念停止ね、ここで過去の思いも消していけるのね。そうすると神様がすっと働きやすいしね、一番楽な方法はね。道元さんでも多分ね、念仏みたいに唱えてるはずよね。何も思わない、考えないじゃなくてね、やっぱり呼んでるはずよ、神様と仏様ね。それで助けてもらうのね。何も思わなかったもね、思いは消えないよね。そこに積み重ねた思いを消す力はないよね。だから神仏の名前を読んだりすることによってね、過去に積み重ねた思いを早く消してもらえるのね。そうすると早く無念無想のね、想念停止の状態にね、すっと近づけると早くなれるのね。プラスの祈り言葉は大事よね。特にありがとうございますね、唱えるとね、想念を消されるんでね。想念停止という消されたのが一番いいね、うん、停止線ではね消えてしまったのが最高や。
想念消滅
何も考えたくないとか、なんかこの思いはもうどうしてまた何回も出てくるんだろうという時はもっとありがとうございます。
そうそうね、楽しいことをね、逆にね、積極的な方法とかね、でありがとうね、唱えてね、神様の助けを受けて消してもらえるよね。
楽しいことにこう切り替えにくいときはありがとうございます。そうね、切り替わりやすくなりますか。
うん、それだけでマイナスを消してプラスをいっぱい出してくれるからね、即サッと変わってくるね。
だいぶ以前の方でね、何歳かの方だったんですよ。今自分は恋愛をしてるんですよ。ですごくその人にとらわれているということが自分も分かって、でもそういう思いがあるから、なんかそういう質問されてました。そういう人の場合でもそのありがとうございます、もしそういう思いが出てきた時に必ずその代わりにありがとうございますということを絶えず唱えていると、そういう執着ってのは消えるんですよ。
消えるんだよね。好きっていう思いはね、借りないね、借金ね、借金ね、うん、まあ、過去に過去世でね、いろいろ助けてもらうでしょ、ね、腕を返しもできなかった分はみんな思いの、ね、姿で集積されるんで、僕の中にね。その思いっていうのが溜まってくると、ね、恩返ししたいっていうね、借りを返したいという気持ちが、その好きっていう感情に出てくるね。どうしてもそこへね、好きっていう気持ちがいってしまうね。で、借金返しをしなければっていう意味で、すっと引き寄せられるのね。その思いをね、借金を 消さないといけないね。でありがとうございます。唱えてるとすると思いが消されて邪気が消えていくのね。それでプラスの方が増えてくるとこの過信の方が出てくるよ。それで執着しなくなるね。引きつけるって引きつけられなくなってくるね。逆に相手の人がね自分の方に引きつけられるね。尽くしたいというような感じでね。で姿を持ってね、うん、借金返しって今度は与えた分を返してくれるんだよね。自分の方から相手が好きって言うてもね、相手がね、そっけない場合もあるじゃん。いい反応を示してくれない、大抵借りの多い時はそうですね。尽くしても尽くしてもマイナスが、ね、出てくる反応されるね。もうありがとうございますで、先に借金返しね、してもらうんだよね、消してもらうんだけどね。
それはね、今の場合はその人を好きになるという行為で、こうある意味では借金を返す行為につながってくるんですが、逆に例えばね、あの自分の好きな人が、例えば別の人を好きになるとかっていう、その時に出てくる嫉妬とかですね、そう割と強い感情だと思うんです。そういう感情というものも、もちろんありがとうございますで、多分消えていくんだと思うんですけど、消えにくいと思うんですけど、それは何になるんですかね。
嫉妬心ってものすごい執着なんでしょ、うん、ね。思いがたくさん積み重なると執着が強くなるね。軽い場合は嫉妬心までいかないよね。だからその思いの量が多いのよね。それはね、だからたくさん消す必要がある、ね、それも感謝してね、うん、どんどん消されたら軽くなって嫉妬心が起こらなくなるし、ね、そっちっていう感情まで消してもらってね、本当の愛の与える心だけに変えてもらうね。僕に求めて与えるっていうような気持ちでね、自然な楽な気持ちに変えてくれるね。量が多いですね、それね、多いの量がね。
どうしても虫の巣がない人がいるでしょう。どんなにあるんですか。でもなんか肌がまんなとか、まあ、努力しててもなんかとか勝ちに動きたい
ね、それもいいのよね。それも一つのある意味の借金返しね。相手に尽くして借金返す方法もあるしね。相手からマイナスをね、マイナスを姿与えられた、マイナス与えられてそれが借金返しになるときだよね。両方借金返しよね。だから嫌な目をずっとね、遭い続けるっていうね、嫌な目に遭い続けるということは大きい借金返しだ。自分は尽くしているのにね、相手はいつもマイナスの課題で来るからね、大きい借金返しになっちゃう。
それも早くクリアしよう
も
ありがとう。
うん、やっぱり借金を早く返してもらうのがいいもんね、うん、借金がなくなったらね、みんなプラスの姿を取っていくよね、うん、だからありがとうございます一番ね、最短コース。
その時のありがとうございますは神様に、
ありがとうございますは神様を呼ぶだけね、人に対してじゃないね、神様にね、呼んでるの、神様、本当の神様呼んでることだね、それで助けてもらってるのね。
神様助けてくださいっていう気持ちでありがとうございます
よ、ね、いいのね。だから神様は全体だから、どこへ向かってもいいの、ね、どこからでも飛び出してきてくれるから。
あの神様っていう言葉とありがとうございます言葉と
違うんです。同じですよね、実はね。ただ神様って言うとね、仏様を信じている人は受け入れないよね。でね、科学者や芸術家やってね、もうその神様っていうことを使いたくない人はね、神様って言うと抵抗があるのね。ありがとうございますと誰でも使えるでしょ。それでありがとうございますのがいいかなっていう感じね。
日常生活の挨拶とかの中でもこの言葉を使うじゃないですか。その何かしてもらってありがとうございます。これも言っていることは神様のこと
です。そうそう、神様からね、何かプラスになるいいものをちょっと受けてるっていう感じね。マイナス与えられたら言わないもんね。プラスを受けてありがとうございますよね。だからそのプラスは神様から来てるもんね。
全く意識がなくて、日常生活でありがとうございます。
そうね、
言ってることっていうのはそこに
通ずる、通じてるのね、うん、神様をそこに小さくでも認めてるのね、それでありがとうございますよね。
意識のない方でもこの言葉をたくさん言うような状況をができていくと、その方が常に呼んでるっていう、
呼んでるから神様を助け続けてね、どんどん感謝も深くない神様を感じるようになってくるね。
言葉に書かなくてもこのシールが目に入るところにその方の生活が常にあれば、その方は常にそこに呼び続けてる状況
になってね、変わってくるね、変わるのかな、ね。だから暗い人の部屋はこれを貼っとくとね、体が明るく変化する
。私、野中先生のね、今日を話させて、ありがとうね、30分の時に車で運転してね、あるところに行くときに、ありがとう言い続けたんですよ。で終わった頃にですね、私はちょっと苦労が多いすぎて、そちらの方へ選ぶ人生が歩んできたので、あんまり楽しい思い出がないんですよね。で、僕、喜びなさいって言って、喜ぶってことは分かんないんですよね。ちょっと困ったもんだなと思いながら、でもその方をいただいて、で、あ、やってみようという感じで、やらせていただいて、30分たって、なんかね、ちょっとここら辺にね、あったかく、なんとこう表現しにくいんだけど、なんか、体験して、ね、頂戴検査するときだけでも、言い続けてもこう来ないですけど、あの思いが、あ、ないやろ、こう、ほんわかしたのっていうのを、体験させてもらって、で、まあ、娘にも、まあ、やってごらんなさいよと、お母さんに似たような声ですので、私よりかも、出来がいいんですけど、やっぱそうしたら娘も順応してこうやってますし、やっぱり違うっていう、うん、それでもまだ、まあ、元の生活に戻ってしまうんですけど、私はそのやっぱりこう気づかせてもらって、とりあえず周りがどうであれ自分がそういう気づきのところに行かせて戻ったら、周りはしなくてもし、自分が気がついたそれに向かっていくことがもうすでに財産であり宝なんよと、でそして生きてたら、まあこう自分が理解できた時にもうほっとても子供たちはすっと来るから、まず自分が来なさいと言われて、この生活好みに知っていただいて、なんか知らんけど、自分が気がついた時には娘がポーンと気がついてたりして、まあすごいなっていうのが理解するんだけど、
ね、すごい変化よね、
はい、うん、でそれで結局そのありがとうっていうものが喜びなさいのが分からなかったのは、あ、こういうことなのかなってこう体験できて、今まではしっかりと人を恨むこと、往年の塊を真似に、まあ、熟しておりましたとかでもそれはでもそれがあってもあんな大丈夫だよという、うん、それがあるから今そういう形で年が行くたびにね、そっちの方行かせてもらうというのがやっぱりそれがあるんですから、よかったなというふうに思ってます今はね、うん。
ね、普通の人って過去にねマイナスの言葉をもういっぱい使ってるよね。でもありがとうございます言い始めてもごくわずかよね、うん、それでも大きく喧嘩するよね、うん、すごいことよね、うん、万分の1ぐらいしか使ってないんだけどありがとうございますそれでも大きい変化をね、うん、ねすごい見せてくれるもんね、うん、
それと昨日も言ったと思うんですけど、先生の前で言ったけど、やっぱり母に対して怒りがあったのでね、亡くなる前ぐらいにこう自然さんに本当に母に対してありがとうを言えたんですけど、去年ぐらいからそれをさせてもらって、そうしたらやっぱりこうちょっと意識が朦朧しても危ない状態までいかないんだけど、ずっと寝た日にその母が、え、そのことが何っていう、そのえ、何が起こったのというような症状で意識をこうはっきりさせたことが私にとってはすごく脅威というか、その姿を見せてもらったことがね、そしてまた私自身も、私は母に対していっぱい持ってきたのに、そんな私が、今何を言ってるのっていう感じ、それは無理って言おうとしたんじゃなくて自然なりにしたわけなんだけど、そのことがまたなんかこうすがすがしいなと、自分をなんか自分がもう一人の自分を見て、うん、なんか可愛いなっていうかここまでようそのというか成長できたなっていうか、自然にこう揺れてるっていうかね、そういうふうになれたことがありがとうございます、うんうん
もうすごくね大きい変化をされてたんですよね、
はい、
神様の力よね、すごい変え方やね、それよね。
だから教団にとってもあの、まあ、主人が随分みんなに言われるとあの明るくなったらいいんですよね。そしたら、いやそれは 私が変わったからだと思うよって言ったら、妹がえ自分で変わったよって言えるってことはすごいねって言われたんです
よ。本当は自分では変わらないよね。ね、人が人を変えることできないしね。
ああ、なるほど、
ね、ありがとうございますの神様の力よね、みんなね。
あ、なるほどね。
神様がちょっと助けないってくれたよね、ありがとうございますって言われるのね。それで奇跡を見せるのね。すごい変え方よ、それね。大奇跡よ。
あんまり、やっぱり主人のところを分かってきたし、それからよう耐えてくれてたなというか、
言葉のね、響きをね、大事なのね、言霊っていうかな。だから、あっていうのが明るい、ね、響きがあるんでね、光とか命とかね、光源とか音源っていう意味にね、あっていう言霊がそうだよね。そういう言霊の組み合わせで、まあ、ね、言葉がこの世で生まれてくるね。で、このような言葉は言霊に波長を合わせるための言葉ね。波が合うと言霊がスーッと出てきて発動するね、神様が動くのね。ね、世界共通語がいいね。
ちょっと発音が難しいかなって思うんですけど、うん、やっぱりありがとうございますが、その母国の言葉のありがとうよりもやっぱり響きがいいんですね。
ね、慣れの問題ですよね。使ってるうちにね、それがちょっと自然にね使えるもんね。いうことはね、バンコク共通語になった方がいいよね。
ありがとうではなくて、答えますので、で一つ、ね、
ございます、深い意味があるんだよね。
そこだったら今ちょっとこれ写真じゃない。
どう生きたらいいのの最初の方にちょっと載ってるけどね。
あ、はい、うん、じゃあ書いて
みます。そんな似てたらあんまりしないよね。その載ってますよねって説明の。
代わりに説明をしてくださると
あれ読んでください。
すごくこれはあのすごくわかりやす
い。針のデータもら
ったり。そうだよね、ね。
これからあの本読んでください
ね。楽でいいね。
ね、山下さんにやって聞いとったりして。え、何巻のな。
あのそこまであの結構先生が誘っておられるんで、いつにいつ頃にあれが来るというのが分かっておられるんです。
ねえ、必要な時に分かるのね。必要ないの分かったらややこしいね、うるさいね。
頼む時は
そうね、ありがとうございます唱えてる限りはね、もう必要なだけを与えてくれるのね。あね、必要だと何でも分かるね。
必要なことが分かればそれでいいわけです
ね。もうそれだけでその時は十分よね。 だどんな人がね、どういう目的でどういうふうに来るってね、先のことまでずっと読んだって意味ないでしょ。今の方が大事ですね。今必要なことだけをね、今受けた方がいいですね。で、必要ないこと分かったらうるさいね、もうやっぱりね。あの人はいつ死ぬって全部の人の死期まで分かってくらいよ。ややこしいよ。ねえ、どんな人がいつ誕生してくるっていうの分かったって大したことないよね。ねえ、うん、だから他にもいろんな問題全部ね、そういうの全部分かったって意味ないもんね。楽しめないよ、そんなね。必要なことだけがいいね。
でも中身は結構あのそれをこうあなた方にね言って、私ほど偉いものはないでしょうって言ってる人いらっしゃいますよね、うん、
ねえ、うん、あなた方から なること自体がもう苦しみなのにね、うん、ね、必要ないものをね感じてるから苦しいのにね。